wait for tonight.
Yeah, what's up everyone? こんにちは皆さん、今日もですねスペシャルゲストに来ていただいてますっていうか私が、伺っております、アースフレンド、アースフレンズ東京、
はい、アースフレンズ
Z の、中川和之選手です。どうも
こんばんは、中川和之です。
どうも
ちょっとクールに入ってみました
腕の毛、これ
いや、
これは沿って伸びかけてる、
伸びかけて、今正直一番恥ずかしい状況ですねこれは、なかなか意外に腕毛って入ってこないんですよ、ヒゲと違
う。あ、そうなんですか。
はい、ちょっと毛が弱いのかわかんないですけど、
もう毛が濃いので結構もう売り出してますよね。
そうですね、結構。いや、本当はそういうつもりじゃなかったんですけど、
はい、
もう隠せるレベルじゃなくなってきたので開き直るしかないなと
っていうところですね、
はい。
あ、今年も、まず、まあ、リリース出ましたが、ね、今年もアースフレンズで、はい、やられるということで、はい、
もう2日前にようやく、はい、リリースしていただいて、
はい、
もう一度頑張ります。去年はちょっといっぱい迷惑かけたんで。
あ、そうですか、
はい。
去年、昨シーズンはどういったシーズンだったんですか。
いや、はい、移籍してすぐちょっと怪我が判明しまして、
はい、
でそれでちょっと長期離脱ということで、もう本当にシーズンの前半戦30試合すぐ欠場っていう、はい、本当にチームありえないぐらい迷惑かけちゃったシーズン
で、ちょっと今年はじゃあリベンジ的なところが強いですか。
そうですね、もう本当にさせてもらいたいなという気持ちで、はい、契約させていただきました。
カズ選手、これ何年目ぐらいなんですか、プロは。
プロ時代、プロ僕大学22の時のインカレの翌日からやったんで、今さらに13年、でも14シーズン目になるんですかね。
14年目、
うん、
まあ、はい、レブロンと一緒ぐらいですね、
まあ、そうですね、同じぐらいだと思いますよ、時期的には。まあ、その大学の1年目を1シーズンでカウントするのはちょっとあれですけど、
はいはいはいはい、
まああれも入れるならばそのぐらいですかね。
ほうほうほうほうほう、どうですか、あの14年目を迎えて、
はい、
どうですなんか、まず、まあ、最初は、まあ、これベタな質問ですけど、
はい、
始めた時、はいはいはい、プロに最初になった時で14年ぐらい続けると思いました。
全く想像したこともないです。もう本当にもうなんか大体30ぐらいになったらもうできなくなるんだろうなっていう、もうイメージと、あとその時はもう先のこと何も考えてなかったんで、
はいはいはい、
もう1年1年がもう本当命がけみたいな。
あ、なるほど、
はい、特にアメリカでスタートしたんで、
はいはい、そうですよね、
全然先のことなんか考えたことなかったですね。
ほうほうほうほうほう、あのちょっとまずじゃあ、あの、ま、あのご存じない、まあ、あのアースフレンズのファンの方も結構ですね聞いてもらってるんですよ。で、まあ、あのファンの方とかも出てもらったりとか、はい、まあ、あの高山選手とかも出てもらったので、
なんか、はい、聞きました、
ね、そうなんですよ。あ、まあ、別企画で、
はい、
あの全然あのクズい企画なんです、そっちの方こっちはちょっともうちょっと真面目なんですけど、
はい
はい、あの出ていただいて、
はい、
まあ、ご存知の方も非常に多いと思います、まあ、日本のバスケット界でも、まあ、知らない人はいないと思うんですが、知らない方のためにですね、まあ、ちょっと、はい、あの僕はそのカズ選手がどれだけすごい選手かっていうのをですね、これちょっと振り返りたいと思いまして、はい、いや、もうあの出身はまず山口県ですよね、
はい、山口です。
これも知らない人もいないと思うんですけど、あのあれですよね、あの中学校の時に、
はい、
オールスター、中学校のオールスターで、
はい、
優勝ですかね。
いや、なんか優勝までいかなかったんですけど、はい、あのまあ、優勝候補の福岡を倒しちゃったりして、
はいはいはい、
で、まあ、なんか宮城に負けて、まあ、でもなんかベスト5かな、ベストなんとかに選ばれてましたね。
あ、本当ですか、
はい、
なんかもうあのその山口の中川兄弟はやべえっていうのをですね、これもういろんなところから、
ですか、
はい、うん、いや、もうそれはもう、はい、あの聞いておりまして、もうあの実はその僕前も言いましたけど、その映像見たことあるんですよ。
中学校の時の。
そう、中学校の時の。
あるんですね。
福岡と福岡のやつから見せてもらって。
はいはい、あ、じゃあ練習試合か、もしくは関門カップとかそっちの試合の時の。
あ、実際対戦してないんですね。
なんでしてます、してます。
あ、してます、してます。あ、その福岡と山口で。
はい、はい、やってますよ、
はいはいはい、
練習試合とかでもしょっちゅうやってたんで、はい、あ、そういえば前中でも1回戦とか予選で当たりましたね、浅川中。
あ、本当ですか、
はい、
でそれで、でもなんか中学生と思えない落ち着きと、
はい、
やっぱ兄弟のコンビネーションが正直結構すごかったですね
いやー、
はい、
中学校の時はもう思い出したくないぐらいきつかったんで。
あ、そうなんですか。
もう監督が本当か、もうリチャードギアみたいな、
はい、
もうめちゃめちゃ怖い風貌でまあ、本当昔の古き良きの、
ああ、なるほどですね、
はい、説明できないなとかタイプの、
そうですよね、
時代の時だったんで、 いやもう市で2位だったんですよ最初。
お
それがまさか気がついたら最後あれよあれよで全国2位まで行ったんで、
はいはいはい、いや
本当にまあ、先生に指導していただいてよかったなって。
あやっぱ最後は感謝してるっていう感じ
ですね。感謝してます。ただ正直その落ち着きっていうのはおそらくなんていうんですかね、もう半分もうやらされてとか、もう未だに言うんですけど、まあ、兄弟の直人、まあ、俺らあの時うつ病だったんじゃないかなとかって言えるもう本当になんかもう バスケは、はい、相当追い込まれてやってたんで。
ああなるほど、すごいですね。
そうです。
英語でポイズって言うんですけど、はい、なんですかね、こう中学生ってプレッシャーが上がると結構テンパるイメージがあるんですけど、
はいはい、
それはちょっとひょうひょうとしてるイメージがすごい。 そうですね、その映像だいぶ前なんですけど、はい、それがはい、そうインパクトに残ってましたね。やっぱり
そうですね、もう結構レベル高いバスケのことも叩き込まれてたので、
ほうほうほうほう、
もう鬼の反復を繰り返したらあそこまで持っていけるんだなっていうまあこれ一つの成功体験にはなってますけど
ね。ああなるほど、
はい、
でその後まあ名門豊良高校に進学して、
はい、
その時も結構やっぱり、はい、月バスとかも結構乗ってたじゃないですか、はい、やっぱり、
はい、
で高校時代はどうでした？
高校時代はいやもう本当にそもそもなんですけど、そのさっきお伝えした先生が全国のなんかいろいろオファーがあったらしいんですよ、
はい、
それ教えてもらえなくて、でその先生が豊良高校の OB だったんで、
はい、
もう他行っても「うもならんお前らあんな常連校なんか行った」って「あんなとこ全然ダメや」みたいなこと言って
「はい、
ええー」みたいな、
はいは
い
はい、
でも自分らとしてはもう大堀行きたかったし、
あそうなんですか。
そうです、で大堀の体育館まで行ったんですよ親と一緒に。
へえ、
で もう練習終わってて、もう1年生の人がなんか片付けしてるとこで、
はい、
うわもうついてないなと思って、
はい、
もうそれで諦めて、でもうどっからもないんだったらもう地元のしかも先生が言われるとこ行くしかないなっていう感じで、
はいはいはいはい、
もうその時10年ぐらい連続でインターハイも何も出てなかったもう地元の普通の進学校に勉強で入って、まあ、それが豊良高校でした。
あ豊良ってあれ公立なんですか。
はい、だから普通に全中2位になったメンバーの一人試験落ちて普通に部活入れなくてとか
はいはい、はい、
ただの普通に本当一般の形で入りました。
あなるほど。でももちろん、まあ、インターハイ3年出てます。3年間
インターハイは3年出ましたね、はい、インターカップも出ましたね、
はい、
はい、
でその後まあ仙台に行かれたと思うんですけど、
はい、
僕だから僕いろいろ至るところで見てるんですけど、
はい、
決勝4年の決勝ですかね、
はい、
KO と
入
ったとこ、
はい、
あれも結構テレビで取り上げられてて。
えそうなんですか。
はい、
あそうなんですね、
はい、もう普通にそのハイライトとかがインカレの決勝で流れてて。
あそうなんですね、
はい、
いや
まあめっちゃ有名なビデオがあるじゃないですか、うん、カズ選手とナオ選手だけレイアップで他は全員ダンクみたいなやつあるじゃないですか。
すごかったっす、ね、
有名な、
はい、
YouTube のやつがあるんですけど、
はいはい、やっぱそうなんですよね。いやもうあの時僕らも毎日あれ見てたんで、あこんな感じなのかなと思って、
うん、
もう、はい、選手代ってとこはやっぱすごかったんですよね、あの当時。やっぱり
でも周りは全員プロにほぼ進んでますよね、やっぱ、うん、まあメインの選手たちは。
そうですね、あんまりこう被ってる年代の方々、先輩後輩も含めてあんまりこの企業チームに行ってる選手少なかったというか、
はいはい、
まあ、だからそういうとこ見てもプロに向いてたのかなっていう、まあ、当時のプロで言えば BJ なんですけど、
はいはいはい、
BJ でやっぱ活躍してる選手が多かった気が
します。なるほど。でその先ほどちゃっと言われましたけど、その後アメリカに行かれたっていう、
はい、
いうことで、
はい、
ABA でしたよね。
ABA です。いやあれはもう完全に中原中さんのおかげで、
はい、
その前に田渕さんが ABA でデニス・ロッドマンとかとロングビーチジャムで優勝した時あったじゃないですか、
はい、
で、あの時にその向こうのオーナーの方がちょっともうガードで行ったから次日本人フォワードで行きたいってなって、
うん、
で、僕の一個下に大宮広政って今キングスいた元地三菱じゃないや
名古屋に入りましたね、
はい、大宮っていうのがダンク当時すごかったんで。
すごかったですね。
で、まあ、彼を取りたいっていうことになってあいつが呼ばれたんですよ、
はい、
ジャムの練習で、
はい、
でそこで中さんが、あ、ちょっとすいませんっつって、一人面白いやついるんで、連れてってもいいですかってことで言ってくださって、で、僕はもうなんか普通にリーグ戦終わって、じゃああとインカレ頑張って、もう、まあ、その終了かって感じだった時に、え、アメリカ行っていいんすかみたいな。
ほうほうほう。
だからその、卒業旅行も兼ねて、もう行っちゃおうみたいな感じで、
ほうほうほう、
それで行ったんですよ。
はい、
で、僕トライアウトとかも知らなくて。
はい、
で向こう行って3日間、まあ、アメリカ人と現地の選手たちと、まあ、めちゃめちゃ3日間死ぬ気でバトルとか、まあ競争して、
お
そしたら僕そこでたまたま何のプレッシャーもなかったんで、もうキャリアハイの活躍しちゃって、
へ
え、本当に観光で行ってたんで、午前中の練習だけ参加して、あともう昼からもうやっちゃってもいいわけでしょって感じで、もうステーキ食いながら、
はい、
もう飲んだりして、
はい、
それ3日間繰り返しただけなんですよ。そしたらなんとその終わった最終日に、その大宮じゃなくて僕が呼ばれて、
はい、
そのもう NBA レジェンドですよ、ネイト・タイニー・アーチボルドヘッドコーチから直接
髪を、タイニー・アーチボルドはその時
ヘッドコーチだったんですか。そうなんです。で僕当時それ知らなくて、
はい、
全然知らなくて普通に髪もらって、で当時英語全く分かんないんで、はい、ただ上の方になんかプロバスケットボールプレイヤーなんかコントラクトとかなんか書いてたんで、はい、これって契約書なんじゃないと思って、
はい、
でその現地周りにいた日本人の方にちょっとこれってなんすかって見したら、え、カズ君やったねみたいな感じになって、え、これどういうことですかみたいな、これ契約書だよってなって、うん、うわマジでっていうことで夢が開けちゃったんですよ。
このエピソードすごいですね。
そうですね、あんまり言葉では言ってないかもしれないです。一回文字でなんかどっかでは言ったことあるかもしれないですけど、 あんまりそんな具体的なそこまでは言ったことないです。
でその場でサインしたんですか。
いやもう全然サインはもう分かんないんで、とりあえず何したらいいのか分かんないんですけど、もう帰りの飛行機ちょっと10時間か12時間か忘れたんですけど、ずっと読めない英語の契約書ずっと見て、もう呆然としてて、えこんな、まあ、ことって生まれてきてこんなこと一回もないなと思って、こんなことがあるんだと思いながら放心状態でしたね。でその時にあの、まあ、三菱電機さんからオファーもいただいてたんで、
はい、
まあ、やっぱもう有名とか当時もクソが緊張なんで何も考えないじゃないですか、
はい、
だからもう本当そっち行きたいですってことで、まあ、中さんと一緒に丁寧にお断りさせていただいて、で夢見てアメリカ飛んでっちゃったっていうのが、はい、その時のちょっと。
はあ。え、結局アメリカは何年されたの？
27で、まあアバウトそんなになったって、もともとやっぱ NBA もう無謀かもしれないけど、アメリカ行くので NBA 選手のあることを目指していったんで、
はい、
それ当然その可能性がある年齢っていうのがやっぱりあるんで、うんうん、まあ自分の中でやっぱ26、5、6とかそんな考えてたんですけど、まあもうそれでも27まで一応最後までやって。
5年。
そうですね、行ったり来たりしてました、うん、最初の3年もビザ持ってたんで、
はい、
もう向こうに行って、そうですね、多かったですね、アメリカいる時間。
え、今英語どれぐらい話せる？
もう日常会話とかだったらもう全然余裕で。
ああ、そうですよね、はい、もうちょっとそれ
だけ通訳とか、まあやったりもする時もありますけど、まあ、ただやっぱ僕もともと英語とか勉強とか読み書き全然できないんで、
はい、
だからあんまりその通訳レベルのことまではできないですね。
ああ、はい、え、アメリカどうでしたバスケ？
いやもうなんか今までやってきたのは何だったんだろうみたいな。いや、それこそさっき言ったその契約書もらって、まあ、甘いノリでプロも舐めてて、それで行ったらもう痛い目に遭っちゃって、結局トライアウトの時に来てるメンバーってトライアウトのメンバーじゃないですか、うん、でも僕バカだからそれ行ったらそのメンバーとまたやるんだと思ってて、
はい、
まあ、そのぐらいだったらなんとかなるかなと思ったら、もう当然全くもってレベル全然合流したら違って、
はいはいはい、
嘘でしょこんなとこでバスケとかみんなめちゃくちゃうまいしみたいな、
は
い、でそこのタイミングで、まあ、それでもちょっと出たり出なかったりとかしてたんですけど、そしたらあのサンズから田渕さん解雇されて、もう翌日にはもう、うんうんみたいな感じでもう合流してたん で、
はい、
でそこからはまあちょっと数週間ぐらい一緒にプレーさせてもらったんですかね、練習とか。まあでもやっぱ田渕さんも天才的にまあアジャストできてて、まあ上手かったですし、言うまでもないですけど、で僕はもう全然通用しなかったんで、もうあとはもう本当に数日後ぐらいにもクビになってましたっていうぐらい。それがプロの僕の1年目なんで、あんまりちょっと恥ずかしくて言えないあれなんですけど、まあでもそういう挫折から始まりましたね、
はいはい、キャリアは。でそこからもう一回再チャレンジしたってことですか。
そうです。でそこもちょっと面白いですけど、
はい、
当時周りにいた関係者の人にも10人いたら10人お前バカだ、ほら、まあ、帰って日本でやれ三菱でって言われたんですけど、
はい、あ、そだからその三菱さんからオファーはまだあったわけ
ですね。 あったんですよ、はい、でも本当に、はい、もう一回でもいいかって、まあ、大会にも選手にも来てもらって、
はい、
ただなんか僕単純に、いやこれその時シューティングガードで日本でインカレとかでブイブイ言わした時だったんですけど、もうどう考えても、はい、この身体能力でこの身長でアメリカでシューティングガードなんか無理で、
はい、
ただそのポイントガード、まあ、田渕さんがうまいことやってたみたいに、自分もなんか努力したら10分の1ぐらいでもなんかこううまいところだけ抜き取ってできないかなと思って、なんかそこでちょっとコンバートしてチャレンジしたらひょっとしたらいけるかもっていうのもちょっと自分の中であったんですよ。でそれでまあ、その1年目の LA でロングビーチでの失敗をから学んで教訓にして、次じゃ LA でこけたら西でダメなら東に行っちゃえってことで、
ほうほう
ほう、でニューヨーク行ったんですよ。
ほうほうほうほうほう。
そしたらそこでまあオフシーズンすごい頑張って練習したのも実を結び、もうスタメンで出れて、で最終的にはオールスターまで行ったんですよね。
それなんていうチームですか。
ハーレムストロングドックスってチームです。
ほう、
はい、まあ、そこも日本人オーナーが、はい、持ってたチームだったんですけど、
はいはいはい、
ロングビーチアムと一緒で、
はいはいはい
はい、そこにちょっと行かせてもらって、
そこ
はもうやっぱ前の年の失敗からいろいろ頑張って取り組んでたんで、そこが結構、はい、いい形で出て、
なんかイメ イメージとしては僕最初から PG と思ってたんですよね。
いや僕全然 PG じゃない
ですよ。あ、そうなんですか。はい、だから高校時代ずっとスコアラーですか、どっちかという と。
もうバスケ始めて高校までずっとスコアラーですね。
はい、
インターハイとかでも一番最高得点取ったりとかして、
はいはいはいはい、ま
あ、全部あれなおのパスが良かっただけなんですけど、
おお、はい、
まあで、まあ、独り立ちじゃないですか、はい、生まれて初めてとかバスケ始めてで、アメリカじゃ当然そんなパス回ってくるわけないですし、自分からじゃ何かできるかっても何もできないし、でもやっぱり当時その田渕さんだったり NBA のスティーブ・ナッシュですよね、前線の時なんで、もうランバでライブで見る機会もあって、うわ、なんかこんなやり方とかこんなセレクションとかこういう風にやればこう、あ、俺でもできるかもみたいなところってやっぱあったんですよね。圧倒的にできない部分も当然ありましたけど、それ今の俺が何とかしてそこまで持っていけたらこれあるんじゃないかなっていう気はしてたんですよ。
は
い、でそこで初めて本当にあのポイントガードを目指そうって思いましたね。あ、大学時代も実は中さんとか新月さんっていう、まあ、ボスに言われて2年の時と、あ、1年の時と3年の時だけあのトライしてるんですよ。ただもうやっぱ青木越さんみたいな天才ガードみたいな当然なれなくて、もう見よう見まねのなんちゃってポイントガードっていう感じだったんで、
はいはい、
全然あの本当の意味のポイントガードではなかったです。
うん、はい、まあ今 2人名前出てきましたけど、
はい、
まあ、田臥選手と、ね、青木浩平、あの、
はい、
去年引退しちゃいましたけど、
はい、
まあ、まあこれあの僕とためなんですけども、55年は結構天才ポイントガード、
はい、
この2人を要する、
いや
僕は鼻が高いですね、本当に
すごいです、はい、本当に55年、いやもうだからあの2人のレジェンドというか、まあ、まだ田臥もやってますけど、やっぱこう身近でこう見れたっていうのがすごい財産だなと思ってます。
ああ、やっぱそう、
やっぱ天才的に2人ともうまかったですし、うん、田臥も今でもないし今もまだバリバリですけど、
まあ、後編はね、あの選手で、
はい、はい、僕、まあ、体育寮も同じ部屋だったんで、
あ、そうなんですか、
はい、おめちゃくちゃ怖かったですいやもう本当に
今でもやっぱちょっとあれですか。
いやもう今でももう小枝さんの身長って何センチでしたっけ。
60後半ぐらいじゃないですかね。
僕の中では2メーター3ぐらいの痛い
ですやっぱり
いや本当偉大ですね。
あ、
もう小枝さんにも言ったことあるんですけど、僕はもう努力しても小枝さんみたいに上手くなれないんでみたいな、もう持ってなかったんで、まあ、だから努力でのそれっぽく見せてやるしかないんですけどみたいな。小枝さんも本当に僕初めて見たのが多分関門カップの時なんで、長岡中の時なんで、多分小6か中1とかなんですよね。
おう、
もうそれが衝撃で、もう今でも目に焼き付いてるぐらい、
うん、
こんな福岡のガードの人ってうまいんだと思って、うん、でも今思えばあんなうまい人をなかなか
だったラッキー、うん、レアだなって、
はい、ラッキーだったんですね、
うん、
はい、
僕も一回あのファイストの時に、
はい、
2003、4年ぐらい、
あ、はい、
その時初めて近くで見て、
うん、
今に見た日本人と全然とてつもなくレベルが違うなっていうふうに思ったのと、はい、あとあの彼が4年のインカレの時に、
はい、
まあ、ほぼ楽勝で優勝した時の、
はい、
あの凄さも見てるん で、ね、やっぱりちょっと次元が彼だけはちょっと違いますね、やっぱそこは、
はい、いや大学の時は本当今みたいにバスケ一筋みたいな雰囲気じゃなかったんですよ、
はい、
結構もう一回本気でもういいやみたいな時期もあったみたいで、
はい、
いやだからあれだけ、ね、やっぱりこう、うん、小林さんがプロみたいな、やっぱりこうなんていうんですかね、アティチュードみたいななるとは思わなかったです当時は。
ああ、そうなんですか、ね、
はい、結構、うん、そんな感じじゃなかったです。めちゃめちゃおとなしくて寡黙な感じで、いつも体育寮でお茶とそば食ってるようなイメージ僕とあの小渕ってわかります、あの群馬で今やってる後輩いるんですよ、
はいはいはいはい、
あれ同じ部屋だったんです、はいはい、あいつ1年僕2年小林さん4年で、
はい、あ、そういう部屋割りなんですか。
はい、もうたまたま決まるんですけど、
え、これ3人部屋なんですか。
あの4人なんですけど、
4人部屋、
あの僕の1個上の先輩がいなくて、
はい、
だからもう下級生2人に浩平さん、しかもなんかたまたまガード部屋みたいにな
って
、で今はそれがもうプロで3人やってたんで、なかなか面白い今思えば。
ああ、はあ、
小渕ともうほんと浩平さんが起きた時の機嫌とかで、やべえ今日マジ今日やばい方なんやみたいな感じでやりたりとかめちゃくちゃやってました
なるほど、
はい、
うん、でそのあで話は戻しますけど、そのアメリカから行った、まあ、ある程度その成功、まあ、って言いますか、
はい、
結果も残して、
はい、
で戻ってきて、まあ、JBL のチームに、
はい、
で、まあ、日本の生活がスタートしたわけですよね。そのなんかバスケの、まあ、これいろんな人も僕よく聞いてるんですけど、
はい、
どう違いますやっぱアメリカのプロと日本のプロって、はい、何が、まあ、でも一応なところでも何でもいいんですけど、どうでしょう、まあ、比較すると
僕がいたのがそのマイナーリーグなんで、言うても初戦だから NBA のこととかは正直全然わかんないですけど、 まあもう自己主張の塊ですし、であとそのバスケで本当に生きるみたいな、もう本当にまあ一言で言えばハングリーって言葉で終わっちゃうんですけど、もうケツに火ついちゃってるというか、もうやっぱ全然違いますよね、バスケットに対する。なんかそれがなんか生きる術というか、
うん、
そのなんか本気度がもう全然比較にならないぐらい違った印象があります。あのストイックとかそれとはまた違って、
はいはい、
なんかもうどの手段使ってもみたいな。いや当然めちゃくちゃなやつもいたんですよ、ね、ニューヨークの時のチームなんている
でしょうね、やっぱり
もうやっぱり決まってきてるやつとかもいますし、うん、もうそんな中で、はい、うん、でなんかいきなりなんかいきなり死んじゃったりとか、そんなこともあったりしましたけど、なんかあのアンガーのアーリモとか昔、
はい、
彼もチームメイトだったんですけど、やっぱりすごいやっぱコートでもいろいろめちゃくちゃでしたけど、やっぱコートの中で戦う姿勢とかそういうのってやっぱ日本人が頑張って追いつけないぐらいやっぱすごかったですね。
うん、やっぱ彼らはやっぱ選択肢がないですからね、他に。
そういうこと、
ね、もしかして その
そうですね、
そこで飯食うしか、はい、飯食う方法がないっていうやつらもいるんで、
はいはい、
まあ、日本人だったらまあプロやめたら何しようかなみたいな感じ で、ね、一応オプションは存在するし、それも頭の隅っこにあるんですけど、彼らにとってはそれを完全に排除した上でバスケやってるんで、
はいはい、
なんかちょっと違いますよね、
そうすね、この辺が。多分そうですね。マークさんのおっしゃる通りですね。
うん、なんか日本に帰ってきて、じゃあその例えばその環境に戸惑って変化に戸惑ったりとかそういうのはないです、なかったんですか。
ああ、でもその環境そこっていうよりも、むしろなんか僕の中の日本人的な部分がもうなくなっちゃってて。結構いろんなところでめちゃくちゃ大人切れで怒られるっていうことがすごいって、もういろんなところで問題を起こしたりとか、まあもう家族とも一時期なんかなったりとかもありましたし、ちょっとアメリカになりすぎちゃって、でもそのぐらいじゃなかったら向こうじゃもうやっぱ生き残れなかったんで、まあこれ言い訳なんかもしれないですけど、ちゃんとできるちゃんとした人間はそのちゃんとしたなんですか、人間性でずっといられるんでしょうけど、もうなんかめちゃめちゃやっぱりこう思ったこと言ったりとか厚かましくなったりとか、なんかあんまり人に気が使えなくなってたりとか、それも全然無意識なんですけど、
うんうんうん、
まあアメリカ人とか周りの友達とかチームメイトなんかみんなそういうノリで来るんで、僕もそういう感じで返すことに慣れすぎてて、ちょっといろいろありましたね。そこのアジャストが一番難しかったです。
あ、は
い、下手したらコートじゃなかったかもしれない。
ああ、なるほど、
はい。
まあ、すごいレベルは違うんですけど、僕はアメリカ育ちで日本に、
はい、
その後、まあ、高校ぐらいの時に日本に帰ってきて、
はい、
やっぱりそのなんか自己主張のなさ、
はい、
なさっていうか、うん、まあ、あるんでしょうけども、はい、そのやり方の形の違いとかにすごい戸惑って、
うんう
ん、ほんでなんでここ言わないんだろうとか、
はい、
なんか明らかに言うべきことがあるのに、
うんうんうんうん、
そこをこう、まあ、自分からしたら多分これはないがしろじゃないんでしょうけど、なんでないがしろにするんだろうと思って、
うんうん、
めちゃくちゃムカついて、
はい、
空気ぶっ壊すぐらい言ったりとか、
はい、
でそれでなんかじゃあ逆に俺が空気読めない人みたいになっちゃったりして、
はい
はい、なんか俺みたいな感じとかよくあったんで、
はいはい、いやなんかそれすぐ分かりますね、はい、当時僕めちゃくちゃそれだった
ので
、そういう部分ありました。
今はもうそういうとこも、
いやもう角がもういろんなとこでもう取られまくって、もう今もう限りない9っていうかね、もう本当にまだ全然未熟な人間ですけど、はい、
限りの円に近い、
円に近い、
円に近いですね、
円に近い。
ああそうなんですかね、うん、
はい、
それってどういう、まあ、まあ年齢と加齢とともにみたいな感じですかね、経験、それとも、
いやもうやっぱり、うん、経験ですし、その時は感情でやった後にやっぱいろんなところで、あこれ得してないなとか、逆に例えばチームにとって良くなかったかなとか、まあ単純になんかやらかして怒られたりとか、そういったことでやっぱりこう勢いでとか瞬発力でやってたことをちょっと考えたりとか、あこれってひょっとして今まずいのかなとかっていうことができるようになったって感じですかね、うん、まあ全然まだ余裕で怒られますけど、いろんなことです
例えばよく、まあ、これアメリカでよく言うんですけど、ベテランの選手に、
はい、
あの質問であるんですけど、はい、で今の自分がその若い頃の、
はい、
だったりその日本、はい、あのアメリカが帰ってきたての自分に声かけれるとしたら何て言います？
ね、そのまま言ったらお前身を滅ぼすぞっつって日本という国では生きていけないぞっつって、
お、
はい、
って言いますか、やっぱり。
あ、まあでも意図、はい、いい部分もあったんで、まあ、そこはやっぱり残しておいた方がいいと思うんですよね、
うんうんうん、
僕もやっぱり当時みたいなこうギラギラした感じっていうのがやっぱ正直なくなってるとは思うんで、そこの部分に関しては うん、もうちょっとあってよかったのかなと思います。残っててもよかったのかなっていう。
うんうんうんうんうん、
そうですね、いろいろやっぱりバスケの部分でも葛藤があったりして、自分よがりなことをやってた時に、まあ、勝った試合なんだったんですけど、当時のヘッドコーチの藤田さんに、しかも三菱の入った1年目の最初に勝ったんですよ、レバンガ北海道相手に。で20点ぐらい取って勝って、僕がうわこれもう最高のゲームだったなと思って、で試合明けの翌日スタッフルーム呼ばれて、なんか何で褒めてもらえるのかなみたいなの言ったらまさかの大絶叫で、
うん、
その理由お前ダンスしてんじゃねえよ試合中にとか言って、結構本気で怒られて、
僕ダンス？
ダンス試合中に踊ってんじゃねえよみたいな、
は
あ、僕踊ったつもりなかったんですけど、はい、もうあれの時にもうもう本当あの瞬間もうバスケ人生全部変わったんです。あ、今までやってたことってもう全て間違ってたんだと思って、人ってこういうふうに思うんだと思って、僕もそっからもうちょっとなんていうんですかね、自分のこと信じられなくなった時期ありましたもん。
え、ちょっと待って、ダンスってどういうことですか？実際本当に踊ったんですか？
いや、踊ってないです。まあ、レッグスルとか無駄にしまくったりとか。
あー、はい、そういうフラッシーな感じのをするなと。
はい。ほうほうほう。で、その時にもうちょっと、すごいショックで、
ほうほうほう、
もう本当に、なんかもう自分の全てを否定されたような気になって、まあでも当然、その三菱電機、すごい質の高い、まあ当然 JBL で当時レベル高い時のやり取りしてた中で、のやっぱりそういうコーチングだったんで、じゃあ俺これ全部やっとしたら間違っとったんじゃないのみたいな。
はあ、はい、何が正しいか間違って分かんなくなっちゃったって
。分かんなくなったんですよ。で僕結構こう見えて、実はその中学校の時の例もそうですけど、うん、コーチの言ったことを右って言ったら絶対右向くみたいな、それポリシーで、
はい、
もう絶対その逆やるみたいなことをやったことないんですよ。だからもうその人が絶対って信じきってやるスタイルなんで昔から。
うん、
だからもう本当にそれを直撃食らったみたいな。
お
ー、例えばそれがヒルキケンジとかだったら、いやうるせえよみたいな俺のやり方に言い方だったと思うんですけど僕結構真面目なんでそういうとこだから、すごい純粋にショックで、もうそっからちょっと自分のプレー信じられなくなる時期ありましたね。まあ、単純に実力もなかったんで結果も出ないですから、あ、やっぱ俺全然ダメだなと思って、
はい
はい、その時は衝撃でした。
はー、意外とは なんですけど、あれですね、はい、結構センシティブですね。
めっちゃそうっすよ、はい、だから僕のことをよく知る人は結構、はい、知ってますよ
なるほど。で、それでその後、まあ、結局アジャストはできたんですか、その辺は。
ちょっとずつそうですね。で、まあポイントガードとして全然ダメで、1年目も正直すごいな、 JBL ってか何このスクリーンの量みたいな。今までそのアメリカだったり BJ リーグだったりっていうのは当時1対1ばっかだったんで、あ、うん、まあ要はもうほぼそういうふ
う
に、
うん、
システマチックっていうよりも個人技っていう感じだったんで、まあそんな中であれだけ練習中からいろんなところからもうレベルの高いスクリーンだったり動きだったり、こうちょっとチートしたら裏ついたりとかっていう、もう駆け引き、まあ当然練習だけじゃなく外出ればもっと強いチームだったんで、そういったことを自分の先輩ならいいんですけど、自分のまだ全然大学時代とか正直倒しちゃってたような選手から普通にこうさらに上のことやれた時に、うわ俺ひょっとして本当にもう無駄な時間過ごしてたんじゃないかな、まあ、無駄なことは言わないですけど、ちょっとそういう風になんかちょっと自信持てなくなる時期はありましたね。だから逆にでもそういうバスケ身につけたいと思って考え方完全にガラッと変わって、ちょっとやっぱそういう世界でも評価してもらえるような選手になりたいと思って、まあ当時ヘッドコーチになったその翌年藤田さんの翌年アントニオ・ラングとかになったんですけど、
あ、今ジャズの
話したんだ、はい、ああ、まあ、彼にはもう講師にわたってめっちゃクソ怒られましたけど、まあでもこのコーチにもう本当になんだお前いいプレイヤーだって言ってもらえるようにもう頑張ろうと思って常にミスターパーフェクト目指して頑張りました。
その彼が教えてたことってどういうことなんですか、例えば。
もうやっぱりスクリーンのかけ方とディフェンスのこととか、もうなんか全てが緻密でしたよね。もう戦術的なこともそうですし、
はいはいはい、
まあでも まあ、トニーも当時はまだコーチ成り立てだったんで、
はい、
まあいろいろそういうちょっと本当の意味で自信にあふれたっていう雰囲気じゃない時もあったんですけど、
はい、
まあでもやっぱりデュークのコーチ系とかでも直接やり取りしたり電話したりとかしてとか見たことはありますし、まあやっぱり NBA でも6シーズンやってたんですかね。だからもう当然その知識っていうのは すごいものがあったんで、
はい、
尊敬してましたね。
あ、でやっぱりその年々バスケに対する考え、やっぱ毎年毎年こう新しい 知識ってやっぱ入ってくるんですか？
入ってきます、
ね、もう未だに
入ってきますね。まあどういったコーチの下でやるかにもよると思うんですけど、はい、僕はもう幸い、はい、毎年こういう考えもあるんだなっていう感じでできているのかなと思いますけど。
お
はい、
で、その三菱の後はどこ？
三菱の後は4年やって、その後あの NBL に変わってつくばロボッツっていうチームができて、
はいはい、
そこで3シーズンやりました。
はい、でその後、アスレンズは昨シーズン、
昨シーズンですね、
はい、
もうそれはもう本当に JBL 時代に、まあ、当時日立のヘッドコーチだった小野さん、
はい、
まあ、もうすごいなと。そのやっぱ JBL の中でも、 もう一番緻密に、もうそれこそ僕が、まあ、ちょっとそういう世界を目指したいなと思ったバスケされてた、まあ、これ僕の印象なんですけど、で小野さんの元でちゃんとしたバスケやりたいなっていう気持ちがすごく強かったんで、もう本当2部のチームでしたけど、僕多分3部でも行ってたと思いますね。もう1部2部3部なら関係なく、
あ
やっぱりキャリアももうどんだけできるかわからない中で、
はい、
当然もう夢は指導者なんで、やっぱりいろんな高いものを学べる、吸収できる環境があるならそこでやりたいと思って。
なるほど、
はい、
何学んだことってどういったことですか、その昨シーズン、その小野さんの中下でやってみて、
うん、一言で言えばもう本当にこうバスケットってこれだけ緻密で奥深くて、もう逆に言えば徹底しなかったらもう全然レベルなんて何も一緒なんだなみたいな、そこを逆に突き詰めてやれば、まあ、要はよくやるじゃないですか、みんな同じこと言ってんだよ、ただみんな、なんかこの人が言ったら聞くとかじゃないですけど、でもみんなできないじゃないですか、
はいはいはい、
でもなんかやっぱそれをさせるとか、
はい、
それを徹底させるとか、
はい、
そういうことに優れてたコーチかなと思います。まあ、当然選手も若手が多かったんで、その小野さんが求めてるところまでちょっと体現できたかっていうところは分かんないですけど、
はい、
まあ、でもやっぱりそこにすごい本気でトライしてて、バスケに対してすごい真摯なことだったんで、ちょっといろんな部分で見習わなければなと思いましたね。
うん、は
い、まあ、僕自身プレーでも全然足引っ張って迷惑かけまくったんですけど、まあ、だからもう一年やった時に恩返ししたいなと思ったんですけど、ちょっともう小野さんも退任されちゃったんで、
はい
はい、まあどこかでまた見てくれればなみたいな。あでもアドバイザーとしてまたかかってもらえるんで、もう完全に離れたわけじゃないんで、
はいはいはいはい、
またちょっと試合とかは見てくださった時に、
は
い、うん、よかったぞみたいな、
お
う
お
う、そういう言葉もらえればなと思って頑張りたいと思います。
今のものまねですか？
いや今のあんまり言ってないです。あんまり、いや小野さんとあんま話したことないですよ、
本当
に。そのぐらいやっぱりもう
なんかあ、なるほどですね、
はい、
ほうほうほうほうほう、じゃあ来季の、まあ、来季っていう今シーズン、
はい、
アースフレンズどうです、その今のところ、
はい、
まあ、決まってる選手とかも含めて、
そう、
ね、どういう感じ、どういう印象ですか？
うん、やっぱりその、まあ、若いメンバーも多いですけど、まあ、小野さんの下でしっかりやってきた人間がそれが土台となって、まあ、一番は例で言うと高山志門っていう選手がいるんですけど、
はい、まあ、まあ、NTR も出ていただきました、はいはい、
もう彼なんてもうアースフレンズ東京 Z っていう形になっちゃってますから、もう全てが動き、形、筋肉のつき方な
んか顔にも Z で書いてます
か、ね、顔にも Z みたいな、なんかもうあいつのなんか生き様自体がもう東京 Z みたいな、
あ、
はい
はい、
だから全然まだ逆に僕とかはまだ移籍してきた人間とかはそこまでの形に慣れてないんで、
はいはいはい、
そういうところをやっぱり継承しつつ
やっていきたいなと。はい
はい
はいはい、他に注目選手います？
そうですね、今誰がいる、最近ちょっと競技変わっちゃうんですけど 3on3、
はい、
あそこでちょっと活躍してるマスコっているんですよ。
もちろん知ってます、はい、
シラス、はい、シラス大使。
彼はなぜシラスって呼ばれてるんですか？
あれはなんか福島の前いたチームの時に言われたらしいんですけど、うん、目が細すぎて、
はい、
もうシラスみたいな目だねっていうことから来たらしい
です。あ、そうなんですか。
目が本当に全力で開けても全然なんか寝てるみたいな顔なんで、
はい、
そうです、そうです。
いや、マスコ君は僕はキッドロック で、はい、先に知ったんですよ。
あ、そうなん
です。でも、おや、こんな日本人でこんなリングまで行けるやつがいるんだと思って、
はいはい、
ちょっと衝撃を受けましたね。
すごいですよ。いや、でも本当に最近さらにすごくて、
はい、
もうキレッキレ、キレッキレっていう表現じゃないですもん、
うん、
ビッチビチっすね。ビチビチのシラスみたいな。もうやっぱりキレはもう当然前からあったとは思うんですけど、はい、さらにあいつなんかやたらと筋トレ頑張るんですよ。
はいはいはい、はい、
だからもう最近も冗談でも言ってるのが、お前何、お前オリンピック 3on3 出るつもりみたいな。
お
お、でもそのぐらい本当に
追い込んでるんですね。
追い込みまくって、はい、体もバキバキに作り上げて、なおかつあのドライブ
僧帽筋とかすごいですよね。
かなりすごいっす、はいはい、サイズもでかくなってますし。
そうですよね、肩幅がめっちゃ広くなってますよね。
なりましただから、はい、去年あいつトライアウトで来たんですよね確か、はい、その時とやっぱ今全然体つき違いますもんね。
ほうほうほうほうほう、
はい、なんかちょっとにさらにまた今年行くんじゃないかなっていうちょっと期待はありますね。
どうです、やっぱあの B2 っていうレベルでもテイクできます、
はい、
彼は。
いや全然行くんじゃないですか。逆にテイクはいける、もかむしろ得意で、はい、まあ、小野さんとかに言われてたその状況判断だったり、あいつもたまに保険なしで突っ込んだ時あるんで、
はい、
例えばこうどっかダメな時にじゃあキックアウトとか持たずにもういけちゃうっつって行く時ある、
ね、あ、はいはいはい、
でそれで本当にいけるからすごいんですけど、
ほうほうほう、
うん、そこはだから全然余裕でいけちゃうと思います
よ。ほうほうほうほう、なるほど、ほ
う、うん、そうそう、あと誰いましたっけね、うん、あといろいろいますね、いろいろいますねっていうか当然いるんですけど、はい、今ちょっとパッと浮かんだのが、まあでもあの高山志門と白洲同級なんですよ。
あ、そうなんですか。はい、
これまあその同年代2人ってことで
お願いします。わかりました。あのカズ選手はもう全然あの最年長ですか。
僕最年長ですね、はい、はい、
もうだいぶ最年
長だいぶになるんじゃないですかね。
あ、そうですか、
はい、まあ、一応中村チョモがいるんで、
はい、
あいつも僕の同級生と僕の方が誕生日。
あ、同級生なんですか。
はい、
あ、そうです
か。あいつももう高校の時からも試合してて、
はい、
まあ、もう昔からもういろんな、あ、もういろんなことしてきましたね、
はい、どうですか、あの若手の選手からアドバイス求められたりしないですか。
あ、
でもなんて呼ばれてるんですか、まあ、中川さんです
か。まあカズさんみたいな。
カズさん、
はい、僕意外に昔からニックネームないんですよ。
はいはいはいはい、
もうカズ、ずっとカズです。
はい、
なんもないですなんかありそうな、
あ、そうですよね、
意外にもない
ないですよね、
はい、だからカズさん
シラスみたいなね、
そうそうそう、そう、ね、あってもおかしくないと思うんですけど、はい、意外にないですよね。
あのなんかあのよくあのインスタに出てくるバリオさんっていう人いるんですよね。
あれは西谷っていう。
なんでバリオなんですか。
あいつは西谷っていう名前で、はい、初めあの練習で会った時に、はい、あの西谷と言います、あの岡山出身の同じ長寿よろしくお願いしますって言われた時に、はい、いやいや、お前の顔に西谷って要素ゼロやぞってまずそこから入っていや、なんでですかみたいな、
は
あ、いや全然西谷じゃないわお前って言って、でそれでお前西谷だったらじゃあ英語で言ってウエストバーリーみたいな感じで、
はあ、うん、
それで結局もうあのウエストなくなってバーリーが残ってでバーリーからバリーよとか、
お、
最終的にバって一文字表記になっちゃった。もう昔からなんか人のニックネームつける。
あ、本当ですか。
で、はい、だから未だに小学校の時つけた名前で、はい、生きてるやつらいっぱいいますよ。
すごいですね、
はい、
え、高山選手はつけなかったんですか。
あれはもう元々シモンカモンってあったんで。
ああ、なるほど、
はい、
はい、
だからまだカモンって呼んだりとか、はい、シモンって呼んだりとか、
はい、
あとはまあ不動明王って呼んだりとかですかね
あ、じゃあここではもう公平にニックネームつけましょうか。どうぞ。
小井さんはでも実は、
はいはい、
ニックネームつけちゃって。
あ、本当ですか。それ本人も知
っ、まあ、
てるんですか。
はい、小井さんも仙人って呼んでました。
あ、ですか
いつもなんか、はい、もう仙人みたいな感じで起きてきて、
はい、
とりあえずお茶飲んで作って。
そんなお茶好きなんですね彼は。
お茶飲んでましたね、
はい、
で、なんか昼飯みたいな時に僕と小渕が今日母さんどうします、どっち行きますみたいな。いや、今日ラーメンじゃないとかで、うまかっちゃん行くか普通のざるそば作るかで、でとりあえずなんか間違ったりするとちょっと本当に大変だったんでで、小井さんが食べてうんとかになれば、あ、よかったみたいな。
おお、本当仙人みたいですね。
仙人みたいな、仙人みたいな生活で、はい、で、しかも体育料でみんな2回寝てるのに、小井さんだけもう下ぶっ壊してぶっ、改造して、小井さん地面に、地面っていうかみんながこうで勉強するってあるじゃないですか、デスクみたいな、
はい、
あそこを改造してあそこで寝てたんですよ。
床でっていうこと
ですか。床で、
はい、
で床にこういろいろやって、で、はい、そこに音響入れたりして、
はい、
ちょっとヒップホップとかラジオとか聞いたりしてて、
はい、
もう本当に自分のなんかスタイルで。
おー、はい、彼らしいですね、やっぱり、
はい、
B 型オブザ B ですからね、彼らは。
間違いないです、
はい、
間違いないです。
あ、じゃあカズ選手な血液型なんですか。じゃあ
僕当てられたことないんですけど A 型なんですよ。まあ、でも今日の喋りっぷりだったら多分 A 型と思われると思うん
ですけど。そうですね、
はい、でもこれは当てられたことない
です。結構真面目な今印象ですけど大丈夫ですか。今のところ、
はい、
すごい真面目な選手として、
はい、大丈夫
通ってますけど。
大丈夫です、
大丈夫ですか、はい、ここは
いつもね大型って思われるんですよね。
あ、そうなんですか。
はい、もう適当でめちゃくちゃない。ただちょっと今日緊張してるんで
A 型が時間とか結構タイトですか。
時間ですか。
はい、練習遅れたことあります。
ないですね、ほとんど。
あ、じゃあ、
まあ、でも昔はありましたけど、 はい、今も最近とかほぼいつ遅刻したかなって感じです。
あ、本当ですか。筋トレは結構追い込んでるんですか。
いや、筋トレ
はそのさっきあのマスコの話だったんで、
いや僕筋トレは結構やった時期もあって失敗したりとかまあいろいろあったんで、まあ自分の中で、うん、
I can't wait tonight.